ゴーゴー喧騒シーズン11。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン11第1回、この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から58年目、1万6000人を超える同窓生が様々なところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。新年度になりました。このゴーゴー喧騒もシーズン11を迎えました。今日はその第1回目です。毎回卒業生や先生、現役の喧騒生にご出演いただいていますが、喧騒という一言で世代を超えて近しい感じがします。これって喧騒あるあるではないでしょうか。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日は10期生の細谷隆さんにご登場いただきます。さあそれではここからは同窓生の方に ご出演いただきます。自己紹介をお願いいたします。
喧騒10期生の細谷と申します。昭和51年3月に喧騒を卒業しました。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
10期生ということですけれども、私よりもちょっと上の細谷さんということになりますが、細谷さんは同窓会の役員としてもう長年ずっといろいろと活動なさってますよね。はい、担当としては新聞を主に作ってらっしゃるんですよね。
そうですね。平成12年に、同窓会にですね誘われまして、
はい、
まあもうずっとですね同窓会新聞、はい、まあ今は先は広報誌っていうような形になりましたけども、最初からその編集担当をしております。
はい、ということなんです。皆さんのお手元に届いている新聞は細谷さんが中心になって発行してくださっていますが、まあ、そのお話は後ほど聞くといたしまして、まずは細谷さんの、高校時代のことをお聞かせいただきたいと思います。
はい、まあ高校時代、まあ、そうですね、そんなにまあこれといった思い出はないんですけど、
はい、
まあ、特にクラブ活動とかもですね所属してないんですが、まあまあ、授業とかの中ではですね思い出に残るのはやはりまあ英語の先生ですかね。リーダーの江口先生っていう方がいらっしゃって、まあ、ちょうど私の1年と2年の担任の先生だったんですけど、毎回英文を書かせる小テストがありまして、
はい、
まあ3問出るわけなんですけど、まあ、2問正解すればですね内祝いというハンコが押されて
、はい、
1問以下だと粗品というハンコが押されてですね、粗品の場合はまあ追試がありまして、まあ、多分その英文を10回か15回ぐらいなんか書いたものをですね、うん、先生がいる、その先生は通常職員室にいなくて図書室にいるんですけど、そこの図書室の横のですね先生がいる部屋に持ってってその確認していただいて、そこでまあ追試が終わるというような、はい、ことが毎回授業の前にありましてですね、結構それが、まあ、結構プレッシャーに感じていました。
でも担任の先生だったんですもんね。
はい、そうですね、はい、
江口先生と言いますと習ったことがある方にとっては大変に印象に残っている先生ではないかと思いますけれど、担任の先生としてはどうだったんですか。
でも、まあ、結構、まあ、面白いっていうんですかね、うん、結構気さくな先生で、まあ、ちょっと直接授業とか変わりはありませんけど、たまたま1年の時に同窓生、まあ、クラスの同じクラスの子がですね、
はい、
ちょっと怪我か病気かなんかでちょっと休んだ時がありまして、 まあ、次の越後の方から来てる、同級生だったんですけど、ちょっとお見舞いに行こうかって言って、先生の車でですね、一緒にお見舞いに行ってですね、帰りにラーメンをおごっていただいたようなあのことがあって、まあちょっと授業ではちょっと怖いなって感じがあったんですけど、
緊張感あふれる授業で、
ただそれ以外のところではですね、まあこうなんていうんですかね、まあいい先生だったかなっていう感じはしました。はい、
喧騒は2年生から文系と理系に分かれますけれど、はい、どちらだったんですか？
私の方は、私はまああまり考えもなくですね、はい、先生が、男なら理系行けというような話をしたんで、まあ全然先のその将来何になりたいというようなですね、そういうまだ進路も決まってなかったんで、はい、まあ先生の言う通りか、まあ、理系の方に進んだというような感じです。
あ、じゃあ特にどうしてもってことじゃなくて、
そう、どうしてもなくて、はい。
そうするとその後、まあ高校卒業して、まあ、大学へ進まれたと思うんですけど、はいはい、理系の学校へ。
いや、それは文系でしたね。
あ、文系だったんですか。
はい、経済学部、神奈川大学だったんですけど、経済学部の貿易学科っていうところでですね、結果的にやっぱり理系の、まあ、勉強したあれが生かされなかったっていう感じですかね。はい、
経済学部。
そうですね。はい、
そうすると、じゃあその後の就職というのはどっちへ、どういうふうに行くんでしょう。
まあ、結局私の場合、まあ、地元で働きたいということがあってですね、三平市役所 を受けてですね、はい、まあ採用されたんですけども、まあ、それもまあ行政職ということで、はい、理系の方ではなかった感じですね。
はい、経済方面っていうのでもなかったっていうか、
まあ、そうですね。
ちょっとね、その辺は、
うん、そうですね、
市役所では、はい、どういったお仕事に疲れてきてるんですか。
まあ、行政職の場合、いろいろな部署にですね、配属される関係があります。まあ、最初は市役所である、まあ、工事とかですね、はい、まあ、土木建築とかのそういう学校建設なんかもそうですけど、工事、あと、まあ、いろいろ測量関係とか、あと、まあ、役所のかが、まあ、でいろいろ使う物品関係、まあ、小さいものは消しゴムとか鉛筆とかですね、はい、大きいものは、まあ、消防自動車なんかもそうですけど、はい、そういうの、契約をする仕事ですね、うん、そこに最初に配属されまして、まあ、その後はいろいろ福祉の生活保護の仕事とかですね、はい、家の固定資産税の評価額を計算するような家屋資産税課とか、はい、あとはそうですね、障害福祉の部署とか、
はい、
あとは上溝出張所とかに行って上溝夏祭りの仕事をしたり、また生活保護に戻ったりとか、
はい、
だからいろんな仕事を経験しています。はい、
まあ、市役所の方、本当にいろんな部署にこう、あれは突然変わるんですか。
まあ、そうですね、その移動の時期ですか、まあ、一般的には4月移動が多いですけど、はい、ただまあ7月とか10月とか、
はい、
そういう3ヶ月ごとの移動もありますけど、うん、まあ、主に、4月の段階で、まあ、その3月のね、うん、中旬から下旬頃に内示があるわけですけど、うん、その年度替わりの時期にですね、うん、まあ、職員課の方でいろいろ考えた中 で,
で、ね、
あれは、うん、まあ、なかなか意向調査って言って、実際課長とかから、ね、所属者との面接の時に、
はい、
もうじゃあ移動したいとか移動しなくないとか、そういう意向確認の書類は出すんですよ。
あるんですか。
ただそれがその通り、自分が希望する部署に行ける場合もあるし、はい、でもほとんどが行けないですよね。まあその通り、なかなか行けたら、
はい、
まあなかなか役所の仕事もあんないのかもしれない、うん、知れないと思うし、
うん、
まああまりどちらかというと、あまり人が希望したくないようなところは、
うん、
まあ、ところを書けば、
うん、
まずいけるかもしれないですけどね。はい、
相模原市役所はどうでしょう、県総卒業生というのは結構いらっしゃいますか。う
ん、多いですね。
多いですか。
まあ、1期生から私の知ってる限りで、
はい、
まあ以前も私も役員、まあ、県総同窓会の役員を長いんで、はい、一度役所で、はい、県総出身の、職員が何人いるか調べたことがあるんですよ。で、いや、そうですね、まあ、うん、 そうですね、10基12基とかですね、はい、そういうまあ古い木のを、まあ、時代って結構多くて、まあ、今も当然、ね、ずっとその役所の関係の方は、ね、あの卒業生で若い方も入ってますので、うん、まあ、結構やはりまあ地元の一番 ね、地元の高校で、まあ、普通高校としては、うん、まあ、昭和39年創立ですからそんなに、ね、あの長くはないですけど、うん、やはり役所の人の中でやはりこう係争生は結構多いですよね。
多いですね、はい、そうなんだそうですけれど、うん、
まあ、まあそれなりのねこう、偉い部長、うん、まあ、部長とかですね、うんうん、局長とかそういう方になってる、うん、なってる人もいますので、
うん、
は
い、活躍してる方が多いということなんですね。
そうですね、はい、
細谷さんは10期ということですから、今市役所はご定年を迎えられて、
そうですね、はい、もう定年し、まあ、立ち、はい、
はい、でまた現在も今ただ市役所の方でお仕事なさ
って、そうですね、まあ、再任用ということで、うん、平成30年からですね、はい、はい、あの1年更新なんですけど、はい、うん、あの再任用ということで今お仕事はしてます、
はいはい、そんな細谷さんなんですが、はい、市役所のお仕事とは別にいろんなことなさってるって聞いてます、
はいはい、
一つは消防団ですか。
そうですね、
はい、
消防団は平成4年に入りまして、まあ、入ったきっかけはその当時たまたま、まあ、その前のこう最初の仕事のさっきあの契約家って言いましたけど、はい、その時にこう、まあ、その仕事の絡み でこう出入りしてた金物屋さんが、地元の金物屋さんが消防団員でですね、
はい、
私のだから 3つ目の職場の時ですかね、いきなりこう仕事場に来ましてですね、家事だけに出てくればいいから入ってくれと言われて、で私も結構まあちょっと何て言うんですかね、矢島根性的な、結構ほらこう火事なんかあったりすると、ね、現場にこう見てどこどこだとか言ってね、そういうようなまあ、まあ、興味っていうか、
そういうの
も、うん、そういうのもあったので、まあ、火事だけであればいいかなと、っていうことで入ったのがきっかけで、
はい、
うん、それでもう、まあ、その後はもうずっとですね、まあ、ある程度もうなんていうんですかね、もう抜けれなくなっちゃったというか、うん、うん、まあ、それなりのこう立場になってしまったので、
うん、
まあ、特に、まあ、消防団は消防団で、まあ、いろんな職員の方と関わりが持てて、まあ、それなりにこうまた楽しい部分もあるので、まあ、今はもう現在も続けてる
って感じ、ね、そうですね、はい、それだけじゃなくて野球の審判、
そうですね、野球の審判も、まあ、平成10年にまあ、県の野球連盟のに登録されてですね、はい、まあ、その頃もやっぱり役所の先輩で市の野球協会の役員やってた方がいて、
はい、
ちょっとやっぱり審判員が足りないということで、まあ、補佐やってくれとか言われてですね、最初は断ってたんですけどまあでも、まあ、市役所の野球部に入ってたっていうこともあって、はい、まあ、野球は好きだったんで、
は
い、うん、まあ、ちょっとまあやってみようかなって言って、始めてですね、まあ、今も現在も続けてま す、ね、ただまあ結構ね審判もや、まあ、今も他の審判もそうなんですけど結構まあのめり込む方で、うん、やはりこう、やってみるとまあ面白いっていうんですか、結局その試合をこう、なんていうんですかね、と、まあ、統制するっていうか流れを作るのも審判の役目で、
う
ん、まあ、審判がいなければ野球は成立しないっていうことなんで、まあ、それなりにこう責任を持った中でね、まあ、ストライクボールアウトセーフ、うん、まあ、それでこう一つのあれで流れが変わっちゃったりすることもあってですね、まあ、そういう面ではこう面白い部分もあって、うん、まあ、なかなかこう完璧にジャッジできるっていうことはなかなかないんですけど、
うん、
まあ、必ず終わったら反省をしてまた次の試合に臨むというような形でやってます、はい、
でもこうやって聞いてきますとね、消防団もちょっとやってみないか、うん、だったし、野球の審判もちょっとやったらっていう感じで、
はい、
そういうふうにこうお願いされると断らないタイプですか。
そうですね、あまり性格的にはですねまあ、どうしてもできない場合は断りますけど、うん、まあ、今やれそうであれば、うん、まあ、
やる方ですよね、
やる方、うん、今やった方がいいかなっていうか、うん、 ていきたいなっていうあれはありますね、はい、
で自治会なんかも
結構そうですね、まあ、自治会の役員なんかもまあ、今もねやはり自治会の方もなかなかね役員って皆さんやりたがらないと思うんですけど、まあその仕事の方もこう定年退職して今再任用で仕事してますけど、やはりこう少しこう時間が持てるようになったっていうんですか、まあそういうのもあるんで、あとはまあ地域で生きていく中で、まあ今までもその自治会なんかは父親とかがねいろいろ関わったんですけど、父親も高齢でなかなか動けなくなっちゃった部分もあって、うん、まあ、少しはまあ地元に貢献したいなっていうのもあるので、はい、自治会のまあ役員も昨年度からですかね、はい、あのやってます。
お役目がどんどん増えてきてますけど、それと同時に、県総同窓会でも、ずっと新聞を担当、もう本当に中心になって作ってくださってきたわけなんですが、
はい、
じゃあ同窓会の方もじゃあ やってくれないっていう感じだったんですか。
最初、そうですね、最初同窓自分の3年のクラスの時のクラス会をやったんですね、
はい、
クラス会をやって同窓会新聞に載せるから原稿書いてくれと言われて、それでその時の、まあね、副会長に、じゃあ書いて、で、まあ、写真とともにその副会長がやっている会社に、原稿を持ってた時に、どうぞ入ってくれって言われて、まあ、そうそうそう、それで、そう、それが運のつきじゃないけど、はい、そこからと、そこからずっとそういうきっかけですね。
そこからじゃあ新聞を中心になってということなんですが、毎年1回発行してるんですけれど、
はい、
これやっぱりね大変だと思うんですけど、ご苦労ありましたよね、これまでも。
そうですね、やはり、まあ、まず原稿集めですよね。原稿が集まらないと新聞が作成できないので、まあ、原稿についてはまあその同じ同窓会の役員の方々とかいろいろ協力していただいて、特に卒業生を訪ねてのコーナー、ここがねなかなかこう集まらない時があるんで、まあいずれにしても役員の方々に集めていただいたものを、そのやっぱその新聞のスペースっていうんですかね、そのにこう文字数が収まるのかどうか、逆に文字数が少ないと足りなく、まあ、結局スペースがね
余っ
ちゃう場合もあるかもしれないんで、そこのその、文字数と紙面の関係のバランスっていうんですか、そこを結構気を使いましたね毎回、うん、だからまあ前回のその新聞のそのそれぞれの原稿の文字数とか計算した上で、まあ、写真との大きさも確認しながら、今回じゃあ新聞はそれちゃんとまあこう収まるのかどうかとか、逆にスペースが空いちゃわないのかどうかとかね、そういうのをちゃんとこういろいろ計算っていうんですかね、した中でやるのは結構大変でしたね。
そうなんですね、はい、これからも もちろん年1回発行されていきますけれど、皆さんそういったご苦労もちょっと思い浮かべながら読んでいただけたらいいなと思いますし、それから卒業生こんな方どうですかなんていうのもね、ぜひご連絡いただけたらなと思います。さて、細谷さんなんですが、まあ、10期の方々も聞いてらっしゃると思うんですが、
はい、
何かそういった同期の方に向けてメッセージありませんか。
そうですね、今はまあ同窓会の役員は今10期生私だけしかいないんですね、
はい、
でまあできればまあ少しね皆さんもう63歳くらいになってるので、
はい、
まあ少しこう生活も余裕ができてきた方もいるかなと思うので、
はい、
まあ今からでもね遅くはないので、もしまあ同窓会活動協力していただける方がいらっしゃいましたら、まあ、少しでもお手伝いしていただければなと思ってます。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
それからもう一つ、これから県総に入ろうと思ってる、うん、親御さんも含めてね聞いてくださってるんですが、そんな方へのメッセージをお願いいたします。はい、
そうですね、まあ県総といえばもう今ねいろいろまあ、クラブ活動とかの面も結構いい実績を残している部分もありますし、私が考える中ではね、相模原市内の高校ではトップクラスの高校ですので、で、まあ、今いろんな卒業生もさまざまな分野で、活躍しています。ですから、まあ、ぜひともですね、まあ、なかなか入るのは大変だと思いますけど、
はい、
勉強頑張っていただいてですね、ぜひとも 喧騒に入っていただければと思ってますので、頑張ってください。
そうですね、はい、さて最後にリクエスト曲をお伺いしたいんですが何にしましょうか。
は
い、
そうですね、私は、まあ、色結構歌なんか好きな方でですね、はい、いろいろカラオケなんかでも歌うんですけど。
そうですか。
そうなんです、まあ、でも、そうですね、ザードの負けないでをですね、ぜひともリクエストしたいと思います。
これはご自身でも歌うんですか。
そうですね、まあ時々は歌って、まあ、歌詞がですね、結構まあ、気に入ってるもんですから、はい、時々歌う時もあります。
はい、なんか今までの話聞いてますとね、こうとても断れないでやり始めるともうずっと長く継続してらっしゃいますけれど、はい、ちょっとそういう細谷さんとこのザードの負けないでがちょっとこうつながるような気がしますけど。
そうです、ありがとうございます
それではザードの負けないでを聞きながらお別れしたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会からのお知らせです。喧騒同窓会本部は会員代表として役員となった皆さんがボランティアで運営しています。会員皆様からの住所変更のご連絡やお問い合わせなどへの対応をスムーズに行うため、会員の個人情報管理と本部事務局の代行業務は株式会社同窓会事務局という会社に委託しています。会員の皆さんの住所などの変更のご連絡やお問い合わせには専用フリーダイヤルがあります。電話番号は 0120-10-9899 内線162、トークはここと覚えてください。受付時間は平日の午前10時から夕方5時までです。メールは kensou@egaomax.com です。ご活用ください。そしてこういった同窓会の活動のためにどうぞ同窓会の活動維持費の納入をお願いいたします。活動維持費は同窓会新聞の発行や発送、ホームページの運営、事務の継続などのために使われています。喧騒が歴史を積み重ね、同窓会会員の数も増えて同窓会の運営が困難になってきています。活動維持費は1000円以上でお願いします。大切な母校喧騒を誇る同窓会を卒業生の皆さんの温かい気持ちで助けていただければと思います。ご理解とご協力お願いいたします。また同窓会の活動の様子は喧騒同窓会のホームページでご覧いただけます。校舎、下駄箱、廊下、体育館などの写真もアップしています。思い出の学校の様子をどうぞご覧ください。そして今お聞きのゴーゴー喧騒もホームページにアップしています。同期のあの方が出演したかもしれませんよ。こちらもどうぞ聞きください。これからも皆さんで喧騒同窓会を盛り上げてまいりましょう。ゴーゴー喧騒シーズン11第1回いかがでしたか。新年度になりました。今年の喧騒にも新入生が通い始めています。例年4月には新入生歓迎球技大会が行われます。喧騒の伝統的行事となったバレーボール大会を終える頃には喧騒生になったという実感が湧いてきたものです。ただ私の時代は新入生テストがあって、そこで愕然とする成績を取ってしまったことの方が大きく印象に残っています。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。